ちょいと、と源氏が言ったので、不思議がって探り寄ってくるときに、炊き込めた源氏の衣服の蚊が顔に吹き寄ってきた。中将はこれが誰であるかも、何であるかも分かった。情けなくてどうなることかと心配でならないが、何とも異論の挟みようがない。並々の男であったなら、できるだけの力の抵抗もしてみるはずであるが、しかもそれだって荒立てて多数の人に知らせることは夫人の不名誉になることであって、しない方が良いのかもしれない。こう思って胸をとどろかせながら従ってきたが、源氏の中将はこの中将を全く無視していた。初めの座敷へ抱いていって、女を下ろして、それからからかみを閉めて、夜明けにお迎えに来るがいい、と言った。中将はどう思うであろうと、女はそれを聞いただけでも死ぬほどの苦痛を味わった。流れるほどの汗になって悩ましそうな女に、同情は覚えながら、女に対する例の誠実な調子で、女の心が当然動くはずだと思われるほどに言っても、女は人間の掟に許されていない行為に共鳴してこない。こんなご無理を承ることが現実のことであろうとは思われません。卑しい私ですが、軽蔑してもよいものだというあなたの心持ちを私は深くお恨みに思います。私たちの階級とあなた様たちの階級とは遠く離れて別々のものなのです。こう言って強さで自分を征服しようとしている男を憎いと思う様子は、源氏を十分に反省さす力があった。私はまだ女性に階級のあることも何も知らない。初めての経験なんです。普通の多情な男のようにお取り扱いになるのを恨むしく思います。あなたの耳にも自然入っているでしょう。むやみな恋の冒険などを私はしたこともありません。それにもかかわらず、前生の因縁は大きな力があって、私をあなたに近づけて、そしてあなたからこんなに辱められています。ごもっともだとあなたになって考えれば考えられますが、そんなことをするまでに私はこの恋に盲目になっています。真面目になっていろいろと源氏は説くが、女の冷ややかな態度は変わっていく景色もない。女は一世の美男であればあるほど、この人の恋人にあって安んじている自分にはなれない。冷血的な女だと思われて、やむのが望みであると考えて、極めて弱い人は強さを強いてつけているのは名うたけのようで、さすがに折ることはできなかった。真から浅ましいことだと思うふうに泣く様子などが可憐であった。気の毒ではあるが、このままで別れたら、後々までも後悔が自分を苦しめるであろうと源氏は思ったのであった。もうどんなに勝手な考え方をしても救われない過失をしてしまったと、女の悲しんでいるのを見て、なぜそんなに私が憎くばかり思われるのですか。お嬢さんか何かのようにあなたの悲しむのが恨めしい、と源氏が言うと、私の運命がまだ私を人妻にしませんとき、親の家の娘でございましたときに、こうしたあなたの熱情で思われましたのなら、それは私の迷いであっても、他日に光明のあるようなことも思ったでございましょうが、もう何もだめでございます。私には恋も何もいりません。ですからせめてなかったことだと思ってしまってください、という悲しみに沈んでいる女を源氏も最もだと思った。真心から慰めの言葉を発しているのであった。鳥の声がしてきた。家中たちも起きて、寝坊をしたものだ、早くお車の用意をせい、そんな命令も下していた。 女の家、片たまえにおいでになった場合とは違いますよ。早くお帰りになる必要は少しもないじゃありませんか。と言っているのは桐の神であった。源氏はもうまたこんな機会が作り出せそうでないことと、今後どうして文通をすればよいか、どうもそれが不可能らしいことで胸を痛くしていた。女を生かせようとしてもまた引き止める源氏であった。どうしてあなたと通信をしたらいいでしょう。あくまで冷淡なあなたへの恨みも恋も一通りでない私が、今夜のことだけをいつまでも泣いて思っていなければならないのですか。泣いている源氏が非常に縁に見えた。何度も鳥が鳴いた。つれなさを恨みも果てぬ東雲に、取り合えぬまで驚かす乱。つれなさを恨みも果てぬ東雲に、取り合えぬまで驚かす乱。慌ただしい心持ちで源氏はこうささやいた。女は己を顧みると、不似合いという晴れがましさを感じずにいられない源氏から、どんなに熱情的に思われても、これを嬉しいこととすることはできないのである。それに自分としては愛情の持てない夫のいる伊予の国が思われて、こんな夢を見てはいないだろうかと考えると恐ろしかった。身のうさを嘆くにやかで明くる夜は、取り重ねてもねど泣かれける。身のうさを嘆くにやかで明くる夜は、取り重ねてもねど泣かれける。と言った。ずんずんは軽くなってゆく。女は唐紙のところへまで送っていった。奥の方の人もこちらの縁の方の人も起き出してきたんでざわついた。からかみを閉めて元の席へ帰っていく源氏は、一重のからかみが越えがたい隔ての席のように思われた。直衣などを着て姿を整えた源氏が縁側の高欄に寄りかかっているのが、隣室の縁低い積み立ての上の方から見えるのを除いて、源氏の美の放つ光が身の中へ染み通るように思っている女房もあった。残月のある頃で落ち着いた空の明かりが物を爽やかに照らしていた。変わった面白い夏の曙である。誰も知らぬ物思いを心に抱いた源氏であるから、主観的にひどく身にしむ夜明けの風景だと思った。ことづて一つするべきがないではないかと思って顧みがちに去った。家へ帰ってからも源氏はすぐに眠ることができなかった。再会の悲願である悲しみだけを自分はしているが、自由な男でない人妻のあの人は、このほかにもいろいろな煩悶があるはずであると思いやっていた。優れた女ではないが、感じの良さを十分に備えた中の品だ。だから多くの経験を持った男の言うことには敬服される点があると、雛定めの夜の話を思い出していた。この頃はずっと左大臣家に源氏はいた。あれきり何とも言ってやらないことは、女の身にとってどんなに苦しいことだろうと、中川の女のことが哀れまれて始終心にかかって苦しい果てに、源氏は桐の神を招いた。自分の手元へこの間見た中納言の子供をよこしてくれないか。かわいい子だったからそばで使うと思う。御所へ出すことも私からしてやろう。というのであった。結構なことでございます。あの子の兄に相談してみましょう。その人が思わず引き合いに出されたことだけでも源氏の胸は鳴った。その姉さんは君の弟を産んでいるの？そうでもございません。この2年ほど前から父の妻になっていますが、死んだ父親が望んでいたことでないような結婚をしたと思うのでしょう。不満らしいということでございます。かわいそうだね。 評判の娘だったが、本当に美しいのか？さあ、悪くもないのでございましょう。年のいった息子と若い継母は、親しくせぬものだと申しますから、私その習慣に従っておりまして、何も詳しいことは存じません。と、紀伊守は答えていた。紀伊守は5、6日してからその子供を連れてきた。整った顔というのではないが、縁な風采を備えていて、貴族の暮らしいところがあった。そばへ呼んで源氏は打ち解けて話してやった。子供心に美しい源氏の君の恩子を受ける人になれたことを喜んでいた。姉のことも詳しく源氏は聞いた。返事のできることだけは返事をして、慎み深くしている子供に、源氏は秘密を打ち明けにくかった。けれども上手にいそまじりに話して聞かせると、そんなことがあったのかと、子供心におぼろげに分かれば分かるほど意外であったが、子供は深い詮索をしようともしない。源氏の手紙を弟が持ってきた。女は呆れて涙さえもこぼれてきた。弟がどんな想像をするだろうと苦しんだが、さすがに手紙は読むつもりらしくて、決まりの悪いのを隠すように顔の上で広げた。さっきから体は横にしていたのである。手紙は長かった。終わりに「見し夢を会うよありや」と嘆く間に、目さえ哀れぞ心もへにける。見し夢を会うよありやと嘆く間に、目さえ哀れぞ心もへにける。安眠のできるようはないのですから、夢が見られないわけです。とあった。目もくらむほどの美しい字で書かれてある。涙で目が曇って、しまいには何も読めなくなって、苦しい思いの新しく加えられた運命を思い続けた。